ニューヨークからこんにちは、トモコカーです。今日ですね、投資で動じない心構えというボイシーのハッシュタグを見てね、ちょっとお話ししたいことがあるので、もうね、日本時間だと今日18日終わりそうになってるんですけれども、慌てて収録しております。私はアメリカにもう27年かな、住んでいまして、ニューヨークに住んでいるんですけれども、アメリカというところは本当にみんなが普通に貯金感覚で株式投資をしているところなんですね。なので、私もそんなにお金のこととかに詳しかったわけではないんですけれども、みんながやってるからみたいな感じで、20年以上前に米国株投資を始めてね。で、最初は 401K、401K っていうかな、日本語で、株式投資を使った、年金ですね、個人年金の積み立てみたいなのを始めて、その後自分でもちょっと勉強して、年金以外の普通の米国株投資というのも始めたんですけれども、そんなわけでね、投資歴は結構長いんですね。日本って株式投資ってそんなに身近なものでは、これまではね、なかったんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりNISAとかが出てきたことで、株式投資というのがすごく身近なものになったと思うんですね。NISAで、米国株投資をしているという方も結構いらっしゃるんじゃないかと思います。で、一応ね、私米国株投資の経験だけは長いので、そんな私が米国株投資に関する心構えというかね、注意事項だとか、考え方とか、そういうのをちらっとお話ししてみようと思います。まずね、一つ目は、暴落というのはね、必ず来るものなんですね。なので、来た時に来たなと思って、そこでこう慌ててね、持ってる株を売ったりしないということがまず大事です。私もね、過去にはリーマンショックもありましたし、あとはコロナショックとかね、そういう暴落あったんですけれども、暴落が来るということね、頭では分かっていても、やっぱりこう動揺するものなんですよね。特に最初の暴落っていうのはすごく動揺すると思います。でね、これね、やっぱり暴落って何年かおきに必ずこうやってくるので、2回目3回目とかなると、また来たなと思って、その体制もできてると思うんですけれども、とにかくね、最初の暴落っていうのはすごく動揺するものなので、日本にお住まいの皆さんは割と最近ね、このNISAとかでこの数年以内に投資を、株式投資を始められたっていう方も多いかなと思うので、一応お話ししておこうと思いました。暴落は必ず来ます。でも大丈夫です。動揺せず、じっとね、暴落通り過ぎるのを待てばいいわけです。で、なんならね、その暴落の時っていうのは株価下がりますから、その時に株を買うと、またその後の戻りというのがとてもいいのでね、暴落の時は慌てて売るんじゃなくて買うということですね。で、必ずね、暴落の時に出るのが、もう米国株の時代は終わったとかね、そういう話って必ず出るんですよ。でも、そういうね、雑音に耳を傾けてはいけません。とにかくもう動じないこと。それからね、米国株投資、これ米国株だけじゃなくて日本株もだと思うんですけれども、心構えその2はですね、分散投資をするっていうことですね。時々ね、株で大損して一文無しになってしまったっていう人の話、どっかで聞くと思うんですけれども、大体そういうのってね、その分散投資してないからそういうことになるんですよね。何かこう個別株を一つだけとかね、数個だけ、どれもその個別の株ですね、個別の会社の株を一個だけとかね、2、3個買うっていうのは非常にこうリスクの高い買い方になるので、やめた方がいいです。個別株ではなくてね、インデックス投資をしていれば元本全部なくなって一文無しになるなんていうことはもうありえないですね。特にね、王道の S&P 連動だとか、全世界株連動のインデックスに投資していると、その中にね、会社が本当にたくさん何百社って入っているので、 どっかの会社が下がったとしてもどっかは上がったりとかするのでね、全部なくなって一文無しになるなんてことはありえません、まあ、そういう時はね、もう世界が終わる時なので、まあ、本当まずありえない。あのね、そもそも個別株というのは勉強なしでは絶対に買わないでください。こうどこどこの会社の株がいいっていう風にね、人から聞いたとかね、世間の噂とか、なんとなくの雰囲気とか、あとはYouTube とかね、 X とかそういう SNS でこの株がこれから来るみたいなのを聞いたからみたいな、そういう理由で個別株を買わない方がいいです。個別株を買うときはちゃんとその会社のことをしっかりね、財務諸表とかを研究して買うようにした方がいいです。それから次にお伝えしたいのはですね、信用取引とか空売りとか、そういうねちょっと複雑な買い方売り方とかしない方がいいということです。もうやるならね、相当勉強してからじゃないとちょっと難しいと思います。でこの信用取引とか空売りって何なのって、この言葉を今聞いた時点で思ってるぐらいの方は、とにかくね絶対やらないっていう風に決めといていいと思います。私もやったことありません、まあ、ポイントとしてはこのくらいですかね。とにかくね、一つすごく言えるのは、株式投資で一攫千金を狙わないっていうことが大事なんですね。なので、まあ、コツコツと長期で積み上げていくというつもりでね、やるといいと思います。でこういうねコツコツした地味なやり方であっても、長い時間をかけることで大きな資産を築くことができるのが米国株だと思っています。長い時間ってどのくらいって思うかもしれませんけれども、まずね最初の5年はとにかくなんかあんまり増えないなとか、これでいいのかなって思ってもコツコツやってみてください。まあ、それでもね大概多少は増えると思うんですけれども、まあ時勢が良ければね、結構大きく増えたなというふうに思えるかもしれないんですけれども、まあ、とにかくね最初のうちっていうのはあんまりこう複利の効果っていうのが実感できないかもしれないんですけれども、本当にね10年とかを超えていくと増えたなというのが実感できるかなと思います。私自身はね米国株にずっと投資をしてきて本当に良かったなと思っています。全然ね難しくないし、危なくもないし、特にそのNISAの枠なんかを使ってやればね、税金的にもすごくお得だし、米国株投資ねおすすめです。私ね国籍はまだ日本人なんですけれども、もう住民票が日本にないんですよね。でマイナンバーカードもないという感じで、NISAできないので残念なんですけれどもね、日本の家族とか、あと日本に住んでる友人なんかにはNISAで米国株投資というのをすごくおすすめしています。はい、今日は、投資で動じない心構えということで、私の経験から米国株投資をする際の心構えについていくつかお話ししてみました。コメントとかご感想とか聞かせてもらえたら嬉しいです。それから今日の放送に全然関係ないことでも、何か質問とかね、リクエストとかありましたらぜひお聞かせください。匿名ご希望の方は、私の質問箱というサイトありますので、そちらからメッセージください。質問箱のリンクは私のプロフィールの一番下のところに貼ってあります。そうするとね、お名前が一切出ないで私にメッセージを送ることができます。はい、ということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回。トモコカーでした。